はい、リクです。引き続き、カズハさんとスパスパさんをお招きして、マグノリアの話をしようと思ったんですが、映画に出てくる少年、お手洗いに行きたいのに行けないってなったらいけないので、トイレ休憩取りました。
ジョバババババって。なりかねないですね。
なりかねないですかね。
うん、
これ、どう思っていきましょうかね。とりあえず、そうか、クイズ番組にでも、あれか、ポール・トーマス・アンダーソン関わってたことがあるのか。
そう、あったみたいですね。ごめんなさい、ちょっと、町山さんがね、ラジオで。
なるほど。
有料音声でやってらっしゃるんで、うんうん、まあその辺から、引っ張ってきてる情報ではあるんですけど、まあそういう風な話があったと。
いやー、絶対あれですよ。あのクソガキって言ったんですよ、ポール・トーマス・アンダーソン。
多分ね。
絶対なんかのところ、ブースかなんかであのクソガキで呟いたことあると思うんですよね。
うん。
いやー、でもなんちゅうのかな、僕、どのシーンやったかな、フィリップ・シーモア・ホーマンが、
うん。
フィリップ・シーモア・ホーマンと同じ顔してましたわ。カエル落ちてきたとき、口開けてポカーンっていう。う
ん、ポカーンってね。
ポカーンっていう感じの。うん、ずっとこの口開けてポカーンってしてるじゃないですか、この映画に関しては。
うん。彼の役名がフィリップなんですよね。
フィリップなんですよね。フィル、フィルって言われてるけど。
うんうん、ね、そのままなんですよね。
そうだよね。
うん、
そうそう、うーん。一人一人、行きます？
あ、キャラクター行きません
か？キャラクター行きましょうか。とりあえず、多い、うん、カザシさんが用意してくれてますし。
あ、そうですね。
そうですよ。カザシさんが、人物相関図をですね、今回、作ってくれてまして。誰から行きましょう？
じゃあ好きなキャラクター
です。いいですね。この中で好きなキャラっていうのはなかなか、はい、うん、なかなか、
なかなか一人に絞れない
な。あ、じゃあ僕いいですか。
カズさんは誰だったんですか。
どうぞ。僕はジョン・シー・ライリー演じるジムですね。
いいですね。いいですね。うん、彼は至極真っ当な人間に見えて、うん、やっぱちょっとおバカなんですよね。
破綻してますね。
破綻してますね。
行動が見事に破綻してて笑いました、
ね。いや、なんか、ね、まあ、離婚、バツイチなんですね。
バツイチなんですよね。
バツイチで、まあ何が原因で離婚したのかっていうところなんですけど、
うん、
ちょっとテンパっちゃう感じのところがある、
ね、
敬虔なクリスチャンみたいな感じの人で、
うんうん、
で、汚い言葉吐いてると注意すると、とりあえず、う
ん。ラップ小僧ですね。
ラップ小僧。
ラップ小僧
ね。うん。ね、あれ、ちょっと謎が残ったんですけど、ラップ小僧については。
うん、ラップ小僧、
うん、はい。まあ、それはそれで。
で、
うん。で、うるさいって言われてた、なんだ、音量を出しすぎのところに、苦情が入ったんですかね、
う
ん、あれは。
苦情が入ったんでしょうね。
うん。ご近所からね。
うん。で、行ったら、この9人のうちの1人のクラウディアがいて、うん、で、クラウディアは、なんか、コカイン中毒なんですけど、なんか、すごいぎこちないんだけど、実はこの2人ともいいなって思ってるのが、ちょっと分かってくるみたいな。
ね、あれ、初対面で惚れますか、あれで。かなりのメンヘラですよね。
すでになんか、焦ってますね。
息荒いですもんね。
スパスパさん。
はい。
メンヘラに、あれですよ、心を殺されてきた僕としては、クローディアはものすごく来ますよ。やべえ、めっちゃ可愛いって思ったもん。
グッと来たんです
よ、ね。グッと来たんですよ。クローディアはね、この子めっちゃ可愛いわ。でも絶対過去に偉い目に何かあってこうなってしまったよなって思いながら。
あれでしょ、あの子と付き合ったらめっちゃまずいコーヒー飲まされますよ。
ああ、大丈夫ですよ。隠れて捨てるから、ビュッて。 あれ、笑いましたね。隠れてヒュッと。ちょっと待っててって言われて、その時にコーヒー、ね、そうそう、あ、うんって言って、コーヒークルクルとした後に、うん、キョロキョロっとして、すぐ台所に。
ちょっと待っててで、ね、向こうの部屋行って、スーって鼻から吸い込んで、母行くの。
そうそう、向こうは母やろ。お前、警察官やったらそこで気づくやろって思うんですけどね。何をしに行ったのか。
あれはフリスクですから大丈夫です。
なるほど、なるほど。フリスク決めに行った
んだ。禁煙だったん
ですね。禁煙だったら多分わからないですね。
だから、なんかもう完全に病んでたじゃないですか、クローディアちゃん。
うん、
もうやってるっていうことがもう、はじ、ね、そう、もう冒頭から、もう男に対して何かこの子はおかしい、完全に。うん、その、いわゆる、その辺で声かけた、引っ掛けた、おっさんなんですよ。
うん。
そこ大事や
から。ハゲたおっさんです
よ、ね。ハゲたおっさんですよ。結構、うん、あの、ジョン・シー・ライリー来てません？頭。
頭ね、うん。うん。
なんか、あの頭にこだわりがあるんかな、おっさんが好きなんやなと思ってたら、最後にあんなオチが待ってるなんてと俺思って、なんでおっさんなんかっていうところが、すごくね、と思って、この、こいつって僕思いましたからね、あれ知ってて、奥さんみたいになりましたよ、僕。
ああ。
お母さんみたいになりましたよ。
リクさんの妖怪センサーがピンって立ったんですね。
立ったんですね、だからクローディアちゃんは。めっちゃ可愛いんやけど、この子って思いながら僕ずっと見てたとこはありましたね、
うん、
この
人は。はいはい。うん、
そうか、風瀬さんは、そうなんだ。
まあ、ジョン・シー・ライリーが、まあ、一番好きなキャラクターですね。
うん、カーリー。
好きというか、共感できるというか。
ああ、なるほどな。え、うん、人なんですよね、またこの人。
うん、え、人ですね。
結構超え人。
うん。
まあ。
でこのウィリアム・H・メシーはね、最後、ジョン・シー・ライリーに救われます
から、ね。救われますからね。
見事でした。
はい。もうその流れで、ごめんなさい。僕は、そのウィリアム・H・メシーの、元天才少年、ドニー・スミスですかね。このキャラクターが良かったですね、う
ん。この人に恨みあるんですか、PTA は。
ねえ。ひどいことばっかり
した。ひどいことばっかりなってるでしょ、この人。
うん、
だから、冒頭、ねえ、すごい歯の矯正にこだわってたじゃないですか。
うん、歯の矯正にこだわってた。
矯正するに金がいるんだって。
ほんなら上司みたいな二人が、えっていくらかかるっけ手術代。5000ドルぐらいじゃなかったばっかじゃねえの、お前し。稼げてない借金もしてたんだぞ、昔。みたいなこと、ボロクソ言われて。うん
うん、あの店長の後ろには今回中国人の養子はいなかったです
ね。いなかったですね。爆竹投げたらどうしようっていうのですよね。皆さん、詳しくはブギーナイスを見てくださいね。あと、もしくは、スパスパさんのツイッターのアイコン。爆竹の原因はそこにあるので。
新しい回聞いてねて。
そうですね。新しい聞いてもらったらよくわかるんじゃないですかね。
はい。うん。ねだからその、なぜあんなにこう、歯の矯正にこう、こだわってたのかっていうね。で、その後バーに行くんですよね。
行きますね。
バーに行ったら、その若いバーテンダーがにって笑ったら歯の矯正してるって。
そうなんですよ。
うん、こいつか
と。あそこの持ってき方も、最初こう座ってもそわそわするじゃないですか、バーで。
うん、うん。
そわそわしてるなと思ったら、ウェイトレスの最初、お姉さんの来るじゃないですか。うん、あ、こいつ、この女に入れ込んでるな、さては、うん、と思わしといて、バーの男がにって笑ったら歯が矯正される。あれか。あれか。そっちみたいな。うん、そう来たか、なるほどな、と思って。あーって。え、でも、こいつ、なんか、その隅っこで飲んでるジジイとイチャコラしてるでって思ったら、ね、ちゃんとそこに行くんよね。
うん。金ひらひらさせてるジジイですよ、ね。
ジジイと。あの時に、金って思いながら、金よりも愛じゃないのかって。
そう、愛の男、ドニー・スミスですよ、これ。
でね、
ね
雷に撃たれとるんですよね。
うん、雷に撃たれて、いっぺんにバカになっちゃったんですよ。
そう。
皆さん、
ね、
皆さん。
昔は天才、今はただのアホっていう名言を。
呼んでるし、
バカボンのパパみたいなもんですよね。
皆さん、雷である映画気づきません？雷に撃たれる映画って最近見たはずですよ。
見ましたね。
この3人は。
見ましたね。
コクソンですよ。
うん、クリティカルヒットしてますよね。
そうですよ。 山の中に国村俊おったって、ポリスが言ったから、おったみたいな感じで、3人ぐらいで神父見習いと、もう一人、なんか、おっさんと、なんか、家主かなんかのおっさんやね、あれ。なんか、連れてったら家主のおっさんが雷に撃たれるっていう。
それ何でしたっけ、奥さんがなんか、
助
かった理由なんでしたっ
け。ああ、そうだそうだ。
一番印象に残れへん人は雷だけに撃たれてるね、あの映画ね。で、この映画は子供、天才クイズ少年やった彼が子供の頃に天才クイズ少年でめっちゃ有名やってんけど、雷に撃たれてバカになったっていう、ものすごい乱暴なオチなのね。
うん、車駐車しできないですか？
そうそう。
まあ、遅刻の理由がコンビニに突っ込んだから
ね。
でもあれも笑えないじゃない今、世の中、
まあ、
日本の
ア
クセルとブレーキを踏み間違えたという人は多々出てるわけですから。だから、いきなり始まり冒頭からそこじゃないですか、この人。
って。
大人になって何があったのその間にっていう彼にって思ったら雷に撃たれたの一言で片付くから、嘘やろって俺思いながら、このキャラクター作りすごいなと思いながら。
ほんとね、かわいそすぎるんですよ。
かわいそうよね。
マジで。
かわいそう。救いなさすぎないって思いながら。
そうなんですよ。で、ね、その、自分が元勤めてた、会社にね、忍び込んで金を盗もうとするじゃないですか。
ね。そう。
うん。
そう。
で、盗んだ後にこう、ね、こう、戻さなきゃっていうので。
めっちゃスペアキーは持ってて、そのスペアキーを使って今回自分のその、勤め先の電気屋さんに、いわゆる金取りに行くような。
うん。
ほんでこんなことしちゃいけないって途中でなって。
なってね、うん。それで、返そうとするんやけど、その返そうとする最中にカエルですよ。
カエルが降ってくるんよな。
それでね、顔面に当たって。
そうっすよ。
で、顔面から着地ですよ。
綺麗ね、顔面から着地、ね。
顔面から着地で、せっかくね、矯正してた歯全部折れですよ。
パキパキって音がするんです
よ、ね。そういうこと
なんですね。ほんで血まみれになって、顔が腫れとんのよね。ねそれを、ジョン・C・ライリー演じるところ、ジムに話を聞いてもらうっていう。う
ん、で、もう、その後のこのね、キャラクターのセリフとして、その、こんなに愛が溢れてるのに、
そう。
その吐き口がないんだよって号泣するじゃないですか。
僕も号泣でしたよ、あそこ。
そう、僕もそこ
で。ってなりましたね、僕。涙が我慢できない。
できない。かわいそすぎるって。
でも俺も一緒かも思いながら、こう吐き口ないんよ、思いながら僕見てましたわ。
これはね、本当にかわいそすぎるけど、一番好きなキャラクターですね。
なるほど。
うん、
そうか。いやー、僕ね、これね、好きなキャラクターはいろいろいるんです。いろいろいたんですけど、はい、一番、どうなんねやろ、どうすんねやろって、最後までなったのはスタンリー君でした。
あ、スタンリーね。
うん。結論としてスタンリー君でした。うん、やっぱり。
あ
で、このスタンリー君が出てる番組が、What do kids know? っていうね、番組で、子供は何を知ってるのっていう番組に出演している超天才クイズ少年という役回りなんですけど、
ね、ヤングチームで3人いますけど、ほぼこいつだけで答えてた。
こいつだけで答えてたっていう。でさらに大人たちは顔、テレビ映りもこいつええから、ええはそれでっていうので、で生放送のこれクイズ番組という設定になってて、うん、その辺はね、どっちかスラムドッグミリオネア的な部分があるんですけど、うん、いわゆるクイズあた、なんていうんですか、アタック25とか、っていうところの大人チームがちゃんと迎えにおるんですよね。
そう。
大人チームと子供チームで、対戦して、うん、子供チームがなんか9連勝かなんかしそうみたいな、ノリになってる。
うん、あと、2週勝てば新記録みたいな、ね。
新記録みたいなノリになってて、うん、で、それで、彼、その日、天気がめっちゃ雨なのよね、これ。この映画、最初天気予報がパッて出てきて、うん、めっちゃ雨が降ってる中、お父さんに連れて、お前なんでそんな荷物多いねん、言うて学校に連れてかれて、ね、いっぱい本とかこう、家、図書室がどっかで広げて、
うん、うん。
だから、彼は天才であるんだけど、努力家であるっていうところが、もうそのワンカット。
うん。
どんだけこいつ本読んでんねんっていう。
うん。
ほんで、雨に打たれながら番組に行って、おトイレ行きたいっ って思うよね。うん、で一緒のチームが一人がごつデブッチョで、アメリカでパイ食ってそうなデブッチョですよ。スティーブン・キングやったらパイ食わすやろうな、思う。キングやったら絶対パイ食わす、こうデブイを、あいつまたストライブ着てるでしょ、あいつなんか。赤と黒か赤と青のラガー的なこうストライプの。これ余計横に超えて見えるのに、
イットに
いそうな、イットにいそうな感じの。で、あの、いじめっ子顔なんですよね。アメリカで言うと、いわゆるジャイアニズム爆発させてるようなガキンチョと、
ね、
あの、ちょっと、あの、綺麗に装っている感じの、でもなんとなくこいつの顔嫌いと思った、あの、女の子。うん。うん、
ああ、
こまさやったら俺、なんか、この人やったら僕、芦田愛菜先生の方がまだ認められるって、うん、思ってる。あの、パシフィックリムの時の芦田愛菜先生の演技はどうかって未だに思ってる部分があるんですけど、そんな中、この彼がおトイレに行きたい。おトイレに行きたいって。うん、ずっとその、いわゆる彼らの面倒を見てる人、担当の人がおるよね。女の人で。
うん。
番組始まるから我慢しなきゃダメよ。ずっと我慢しろしか言わないよね。
うん。
あれね、映画見てる人は、自分もトイレ行きたくって、でも彼どうなるんやろうで、
リンクします。
リンクするんじゃない？と思いながら僕見てて、これは劇場で見てたかなんかったやろ
う
なって、
うんうん。
あの、おしっこって、行きたいなって思うと、人って不思議と膀胱気になりだすんですよ。あれ。
釣られますね。
釣られますよね。だからおトイレ、おトイレってなりだしたら、おトイレに行きたいが頭がいっぱいになってくるっていう部分。これ、だから彼がトイレに行けるのかどうかだけでスペクタクルが展開していくんですよ、僕の中で。彼いけるんやろかって。この空間でって。で、最終的には、ねえ、えらい目に遭うじゃないですか。
うん。
漏らすんですよ。
うん。
漏らして、もう、ほんなら、あの、一番何にもしてへん子供らが、ええー、って言うかもしれない。あの、その、パイ食ってるやつ、そうなやつが。
うん。
漏らしたのかお前が言うなや思いながら俺見てて。めっちゃ感情移入したんですよ、ね、あのトイレの流れで。
うん、で、
さらに、
ね、これそれで、ジミー・ギエターが。
そうっすよ。あの、もう親は椅子投げてるじゃないですか。あいつ何してんねんみたいな。なんで答えへんねんみたいな。ほんで、もう得点差がめっちゃ開いてるじゃないですか。
うん、
あの、お金で得点カウントされてく、されて2000ドルぐらい差が開いて、
あれも教育的にどうなんやろと
思いますよね。子供が金稼いでるっていうの丸々見せてるんですよ、あの番組。めっちゃどぎついなと思いながら、この番組って思いながら、この音の番組入る前に、よし稼ごうぜって。
うん、
何やねん、こいつクズやんけ、
ね、
番組が始まった中、その、トイレ漏らした、もうこれ地獄やなと思ったら、今から、こう、子供たちチームにも、まだこれ、いわゆる倍倍になるチャンスが来るよ、みたいなことを、言うたから、うん、え、何が始まんのこの地獄の先にと思ったら。はい、大人チームの人、代表者出てきて、え、出てくる？ちょっと待って、マジでやばいんちゃうのと思ったら、はいはい、私って手挙げて、おばちゃんが。ほんで、おばちゃんが手挙げて出てきたら、ほんならもう子供チームの方は、もう君で決まりだねみたいなことをこう、言われたのが、漏らした彼なんですよね。スタンリー君が、僕は絶対立たない。僕は絶対立たない。あんなにダークディグラは立たしたかったのにと思いながら僕は、スタニー君は立とうとしない。周りからお前立てよみたいな空気になっておくっていう。
そう、だからそれでね、ジミー・ゲーターが、ね、念押しするんですよ、ね。
そう。
で、誰が出るんだいって言って。
そう。君だろ、うん、スタンリーって。
そう。
早く出てこないと困るんだよみたいなことまで言うっていう。
うん。残酷症や、と思いながら。
地獄やんって思いながら、
さらなるジミー・ゲイターもいっぱいいっぱいだったんですけど。
そう。
そうね。
そう。彼もいっぱいいっぱい。
そう。あの、日本で言うとミノモンダですよね、多分ね。
いわゆる、思いっきりで見て、はい、奥さんテレフォンか、バターンって倒れたら、ちょ、後やからね。ミノさんまたまたっておばさんがやってたら、スタッフがマジの顔になってて、おばさんが、ってなってるところで、ちょっとあの、カット出せみたいなで、あの、ピッてカット出して、しばらくお待ちくださいの、あれがピロリオンって流れてね。
ね、まあ、ね、彼は生放送で CD 触って、消されましたけどね。
いやー。
余命2ヶ月で後悔するのかなっていう。
大丈夫ですよ。サマータイムですか？あるんで、2時間は持ってくれるかもしれないですよ。
持ってくれる
かも。いやー、このスタンリー君が最後、ほんと僕ね、オチどうなんのかなと思って、この男の子が救われるのだろうかってぼんやり思ってたんですよ。本当に彼って親がクズだし、
うん、
でも彼がいないと彼の生活って彼に支えられてたんだよねって思うと。
ですよね。
これどうなるの彼についてはって思うと、うん。何にも起こらず。カエル降ってきた中、大人たちは、カエルってびっくりしてる中、スタンリー君は不思議なことってあるんだよ、だからっていう。
そう。
うん。わかるか？桜って言いそうなノリですよ。
そっか、スタンリー君にとってはあんまり変える効果なかったんですね。
いやー、おしっこ漏らしたことの方が大きいと思うわ。
うん、
僕は
なんかお父さんにいいパパになってよって
言っても、僕を大事にしてって言ったのよね。
うん、あ、大事にしてよって、
うん、あれって
パパ返事しなかった、そんな、
うん、早くもういいから寝ろみたいなこと言われて、
うん、これね、僕をもっと大事にしてよっていうのは、ブギーナイツでもね、うん、あの、マーク・ウォールバーグはお母さんに対して言ってましたよね、うん、このセリフを。
ああ、
うん。なんか家ですぐ、こう前に、うん、
言ったな、言
ってた。もっと、うん、僕を大事にしてよとかって言ってたと思うんですけど。
家でする
じゃあ、ディグラになっちゃうんですか。
PTA やってたんやろ。あ、将来ディグラにあの後スタイリ
ックを見たら、
ディグラになるのか。そうか。
もういい子でいたからもう逆に振り切れちゃうかもしれないですよね。
ああ、優等生がこじらせるパターンや。
それから
今あれや、相撲協会で吐く方がちょっと若干手につけられへん状態と同じや。
ああ、そうか。
もともとやんちゃやった、あの、朝青龍の時真面目に通ってた少年が、うん、あの、もう今、もう、あれじゃないですか。協会にめっちゃ迷惑かけてるじゃないですか。そうなっていくのかな。
逆に俺が数字稼いでんだろっつって、プロデューサーにプレッシャーかけてるから
。カザさん、今、カザさん。
首がひょこって前に出てると、あの。
あ、もう、あれですよ。あの、ナイトクローラーになっちゃうじゃないですか。
ナイトクローラーになっ
ちゃう。あ、将来、この子は、ジェイク・ギレンホールになるんですね。
そう、レネブストと寝ないといけないじゃないですか。
辛いな
熟女プロデューサーと。
どうなんでしょうね。やっぱそれってあの時のあの、なんていうんです、面倒を見てたあの、おばちゃんのせいなんですかね。
おばちゃん。
トラウマ化するんですかね。
プレッシャーかける。
プレッシャーかけるみたいな。トラウマ化するんですかね、その辺が。いやだから、カエルを刺激でも、気にせえへんかったんって、このスタンリー君とフランクだけなんだな。
うん。フランクももう、もう、今はの際のところに、寄り添ってるだけでしたね。
トム・クルーズ、うん、まあ、だからそれどころじゃないわけ。
うん。その時顔芸中でしたもんね。
でしょ？あれ、うん、あれ、トムの顔芸良かったね。
顔芸すごかったっすね。うん、
ちゃうわ。オフレディングローブショー、これでもって言ったんやと思う。結構トムこれめっちゃ頑張ってるぞ、やっぱり、と思って。あの、電話をこう、あれキャッチ本なんやろね。
うん、
切り替えるか切り替えへんかの時のエレベーターだから、ってなってるトムの、あの顔からのあれみたいな状況だから、うん、ああって、
うん、
なんかだから子供のまんまの人たちはあんまりカエルが降ってきたことには、感情移入してないなって、びっくりしてないっていうのかな。うん、だから、ドニーも、カエルが降ってきたのはもう、カエルのことよりも歯の矯正のことで腹立ってたやろからね。
だから、ドニーと、ジミー・ゲイターが一番被害者なのかもしれないね。結局、カエルに殺されましたからね、ジミー・ゲイターは。
あれってやっぱり死んでるの？
自殺はしなかった。
だから、
自殺は
刺さないよと。
うん。
お前はそんな死に方じゃダメだよ。
そんな楽な殺し方はさせないぞと。
いうことかなと思う。
だからあの、うん、ジミー・ゲイター奥さんがなんか浮気してたっていうのは許したけど、
うんうん、
娘に手を出してたかどうかっていうところで、さすがにそれは許せねえなっていうのと。
けだもの認定されます
よね。で、クラウディアがジムと、 デートした時になんか全部洗いざらいって言って結局言わなかったのはあれ何だったんですかね。
うん、まあ、本人はやっぱその麻薬云々は言いたかったんでしょうけどね。
言いたかった、
ね、あ麻薬のこと
だよね。ああそっかそっか。でも、うん、
やっぱり人を信用できなかったんであの場ではやっぱり言えなかったっていう
のと、彼がそこでまたポリス面であることって大きいと思うんですよね。
うん、大きいと思
います、ね、直接逮捕されちゃうなっていうのも直接彼女には来てたと思うんで、いわゆる脅威が来たんですよね、あの時、うん、あの同時に救ってくれる死者なのか脅威なのかの部分で言えばどっちって最初捉えたんだろうっていう部分もあったんだけれど、まあでも、うん、本当の脅威は家庭の中にあったっていうのが、
うん、
ジミー・ゲイター自身がその娘に手出してたっていうのが、うん、死ぬ今はの奥さんになんで全部洗いざらい言うからあれがそれに関してはわかんない。わかんないで通して、もうわかんないっていうことはイエスと一緒だよねって。わかってるからわかんないんだろうね。なんでそんなことをしたのかわかんないっていうことなのかどうかっていうのがあると思うんだけれど。いや、あれですね、カエルの、拳銃自殺ピタゴラスイッチあれ、見事でしたね。
あれはびっくりしましたね。だから、ブギーナイツの言ったドーナツのところも言ったピタゴラスイッチ。
あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうかそうか。
ドーナツ屋のシーンですね。そうかそうか。それをもうちょっとこうやりたかったっていうのがあったんでしょうね。
あとあのテレビ局にスタンリー君が初めて来た時からの始まる長回し。あの今回縦にも動いたじゃないですか。
あ
縦に動いて、その仕切りの向こうからもカメラが動いてっていう、非常に異常なことをやってるから、これ立体構造の長回しって、これ、ええって思って、ちょっと見てたところも。
多分クイズの番組中に2回ぐらいありましたよね。
ありましたね。ありました、ありました。だからすっごいパズル、綺麗なパズルになってるから、ものすごくそのカメラの動かし方だけで爽快感が、あるのが
面白いすごいですよ
って言ったところは僕は書きましたかね。そうね。だから、うん、やっぱり自殺させないっていうことは許さないんでしょうね、神は。
うん。うん。ということかな。
どうしてもこの映画は、神とつなげてしまうんですけど、でないと説明できない箇所があるので、
うん。
ウジ虫って、
うん。
あれ、神でしょ？
なんか、ウジ虫に関しては、ものすごく分かりにくい、内容になってるんですけど、本当は、もうちょっとがっつりシーンがあったのを切ったらしいですね。
それ、ファントムスレッドの解説の時に僕聞いて、カットした結果、わけが分からなくなっちゃった。
分からなくなった。
はっきり答えが出ないまんまで、そのまま。差し込まれたまんまになっちゃったっていう。
だから3時間半ぐらいあったんかな、当初。
あ
で、すごいニューラインと揉めて、で、切って切って、それでも3時間10分で、で、もっと削れって言われたんやけど、それは譲れないってことで、3時間10分っていうことになったらしいんですが、その結果はわけわからなくなった。ウジ虫のところに関しては。で、あれでしょ？そのウジ虫っていうのは、ジョン・C・ライリーが最初に踏み込んだ家で、太い黒人のおばちゃんのクローゼット開けたら、殺されてたと。その、息子？おばちゃんの息子がウジ虫。
息子がウジ虫。
ね。
な、で、には間違いないね。警察でその、おばちゃんが取り調べしてるときに、その、取り調べされてるときに、警察官の方がウジ虫ウジ虫って言ってて、ウジ虫どこにいるんだ、お前の息子だろウジ虫っていうあだ名で呼ばれてるっていう風なセリフがバッと入ってきたら、ほなそのシーンの前にジョン・C・ライリーがパトカー乗ろうと思ったら、ガキンチョに声かけられて、アイスティーよね、通称
アイスティ
ー、犯人教えてやるから金くれよみたいなこと言われて、でラップするんよね、あいつが。その時にウジ虫っていうキーワード、ウジ虫を あの、
腰の名前、ウジ虫
って。ウジ虫って。
ずっと言ってますからね。
で、悪魔に追いかけられて、どうちゃらこうちゃらっていうのをずっと言ってて、で、せっかく、教えてあげたのになんで僕の言うこと聞いてくんないのみたいな感じで、金よこさないのみたいな風になってたら、うん、その子のことを首で引っ張るのよね、途中で。
うんうんうん。
ウジ虫がやってきて、彼がクイズ番組見たら。
うん。
ほ、
う
んで、外に連れ出したら、ジョン・シー・ライリーが、あいつ、犯人かもしれん。なんか疑わしい奴おるって雨の中パトカーでデートに誘った後に、ルンルンで道急いでたら、なんか怪しい行動した奴がおると思って、うん、ハンドル切って銃持って追いかけたら、銃撃たれたって言った後に銃を、坂から転がり落ちて銃落として、それをパクんのが、アイスティーの、やのね。ラップしてるガキなのね。
うんうん、うん、
その、拳銃の行方はカエルと一緒に落ちてくるっていう。
うん。
ね、銃が、どうなんでしょうね。跳ね返ってジミー・ゲイターの銃と繋がるんかね。
そこまで
、うん。空から飛んできて、パーンってあれ飛んでるから。
ちょうど引き出しの中入ってた。
ね、で、もともと銃を、このジョン・シー・ライリーって最初いわゆる、ウジ虫のお母さんのところに突入するときも、うん、あんまりいい突入の仕方じゃないっていうのかな。
うん、
脅迫メインでやり方で中に突入していくから、うん、ちょっとこの警官どうかなってぼんやり思ってたら、うん、ほな、案の定、クローディアのとこでも同じような感じで中に入っていった上に女くどこうとしてるこいつって思ったから、うん、どないやねんって思って、
うん、
ドア、じゃあそういうことでってドア閉めた後にどうしようって外で待つじゃないですか、うん、あの時の無線の使い方とかもちょっと個人的には完璧やったんやけどまだそこにいるみたいなのがどっちなのかっていうのが分かんなくて、駆け引き的にデートに誘われたいのか警察来て薬バレたらまずいからの、もう両方がクローディアの中でぐるぐるぐるぐるしてるのと、うん、実はジョン・シー・ライリーって頭切れるやつで、やっぱりあいつ薬やってたんちゃうかって戻ってくるのかどうかの部分の駆け引きが脚本だったら、ただのね、いい人やったっていう。
でもあれ、聞こえちゃったから、バレちゃったから、そこにいるのがバレちゃったから、もう、そこでもうなんか決断した感じ、
ね、決断した感じもあるね。そうやね。
うん。ドア閉めて鍵閉めるのめっちゃ早かったですね。
ね、
クローディア。
クローディア。マッハ、
マッハでしたね。
そうか。だから、なんとなく坊やはほら、今のとこ全く名前が出てないけど、リンダ・パートリッジ、ジュリアン・ムーア。
ああ、はいはい。
5歳ですよね。
5歳ですね。
を助けるじゃないですか。うん、金だけ取るじゃないですか。
うん。
だから、お金じゃないんだよっていうことは一貫してこの映画言ってるんですよね。
うん。
お金じゃなくって、大人のお金は子供を助けるためにあるんだよっていうのは、だから大人が稼いだお金は子供に対して使わないとダメだよっていうのを最後に彼が、ラップ小僧が、あれパクって彼女の命を救った部分っていうのは、すごくね、ほんでトム・クルーズが遺産相続の絡みで彼女とどういう話するかっていうのは分からんまんまで終わるじゃないですか、これ。
うんうんうん、
遺言がどう書かれてたのかも分かんないし、
うん、
最後、蹴り殺されそうになってた犬にあげたんちゃうかなと思いながらね。
うん。薬食べて一緒に死んじゃった犬かわいそうだ
ね。あ、ワンコね。ワンコ。
一緒に担架で運ばれてました
ね。運ばれてましたね。あとは担架といえば、救急車の中にいた、ジュリアン・ムーアの万歳芸はすごくいいですね。
救急車が横転して、ね。
横転した時の、ガッシャーンってなった時の、ジュリアン・ムーア右から左っていう感じで手がバッサーンって動くのすげえな、これって思いながら。
あれ、どうやって撮ったんですかね。
わかんないね、あれ。人形かな、これ。どうなんやろうって思いながら、ちょっとね、びっくりしたね。
もういや、多分マジで転がしたんでしょうね、急に。ね、
でも、ほんと、この映画はずっとしょんべん漏らすんかな。子供しょんべん漏らすんかな。うわ、漏らした。うわ、それ以上の地獄がこの後、立たなあかんの、この子、立たなあかんの、絶対嫌やろうと思った時に、ずーっと見てた俺に対して、あれですね、僕もやっぱり3時間の映画ではなかなかおしっこっていうの問題は、 ね、当然映画を見てたら襲ってくるもので、ああ、え、本当にカエルが最初はあの車の窓にボーンって落ちてきた音でちびるか思いましたから。
若干出るかも。
ピクッって。危ない、危ない。これ映画館おるやろ、絶対と思った。俺家で寝転がりながら見てたから全然余裕やったんやけど、トイレもすぐそこやし、いつでも行けるし、みたいな感じやったから、あれやったんやけど、これ映画界で地獄やったなって、改めて、スタンリー君が、ちょっと、なんか子供っていうのもすごくこの映画のキーワードになってて、最後その罪滅ぼしで子供探してくれって言うし、このだから、R の付き添い看護師が一番欲がないのかな。
はい。
彼も天使なのかな？だから。
うん。うん、もう、彼は、最初から最後までいい人でしたからね。
いい人でしたね。
うん。
もう、あの、ポルノ番組、ね、ピッピッって書いて、ポルノ番組出た時に口ポカーンって開けて、あーってなって、その後電話して、絶対プレイボーイって言うんやろうな、思う。ペンタハウスかプレイボーイやろうな、と思ったら、うん、やっぱりそれは趣味を言って、
そう。
あ、やっぱり。
ハスラーまであるの？そんなまであるの？そうっていう。すげえなって
。ハスラーはトム・クルーズの出た映画だよ、2で、と思いながら。ほな、トム・クルーズが、ホッとホッとってなってるから、藤井隆やん、思いながら
。ホットホットダンスですね。
そう、ホットホットダンスですよ。だから、
いや
なんだか、でも結局その、いわゆるポルノ雑誌やから、トム・クルーズ演じるところのフランクの自己啓発本は、ちゃんと電話番号が載ってるっていう。
ねえ。フランク TJ マッキー電話しろですね。
全く今まで我々トム・クルーズの話をほとんどこの中身に関してしてないで、変顔とか、ミッションインポッシブル2ではね、みたいな話しかしてないっていう。ゴールデングローブ賞ですよ、皆さん。
だからトム自体もすごい迷ってた時期だと思うんですよ。その肉体派で行くか、演技派で行くかってい
う。そうでしょうね。
で、ここで演技派に行ってゴールデングローブをもらうんだけど、多分、その、肉体派のスリルにはまっちゃったんでしょうね。俺がやるって。
ああ、そうか。俺がやるはここからなんかな。
この辺からなんじゃないですか。
だから、なんつうのかな。変わりましたよね。トム・クルーズ自身。まあ、
変わりましたね。
僕は、なんつうのかな。バニラスカイとかのトム・クルーズもめっちゃ好きなんですけど。バニラスカイってかすごい好きっていうのも。んで、サムライって子供習字で書かないと思うっていう。あの、例の映画。
例の映画。
問題作、ラスサムライで。
ね、
どんだけガトリング銃威力あっても絶対立ち上がってくんな、こいつらって。恐怖のゾンビ映画化していく、あのラスト。ただまあ。
小雪と新潮社は大変やったみたいな。
大変やったんですよね。まあでも、あれですね、この自己啓発セミナーですか、
うん、
今日の我々のスカイプのホットラインにもなってます。誘惑して、ねじ伏せろ。
ねじ伏せろ。
なんちゅう名前の自己啓発セミナーやねんと思いながら、出だし。僕の心、わしづかみですよ。
ねえ。
この名前を、なんか、何やろね。
黙ってお前のチェリーパイを差し出しなって言ってました、
ね。いいですね。ヘリクですよね。
なんかじらすんだっつって、カレンダーに印をつけるっつっては、ね、みんなすっげえドスロ聞いた声で、カメラ、カレンダーに印をつける
つける
そうですよ。
そして袋にちゃんとカレンダーが入ってるか。俺はそういう
気が利く男だ。俺はそういう気が利く男だ。用意がいいんだって。ほんでね、彼のとこにそのインタビューに来るんよね。
あ、
インタビュアーが一人来て、
はい。
ほんで、よく来たねみたいな、めっちゃテンション高いよね。よく来たねその後、皆さん、ブリーフ姿のトムがいる。
明らかにおかしいですよ、
ね。明らかにおかしい。そういう時に僕が思うのは二つ。この映画自体まだ若干ダークディグラーを引きずってるところが、このトムで全部表現しようとしている部分と、トム・クルーズの身長と、ニコール・キッドマンの身長をよく知ってた僕としましては、彼女の座高を引くって思ったんです。だから、 トムとしては見せつけたんやね、そこっていう。
でしょうね。ちゃんとそれは、ちょっと。
あれですよね。ポール・トーマス・アンダーソンのカメラワークって、日本で言うとこの、小津安二郎的な部分があるから、だからトムのチンコが真ん中に来るんだよね、画面の。
うん、
風瀬さんに分かりやすく言うと、シャフトの構図って結構、ポール・トーマス・アンダーソン構図やと思うんですよ。真ん中中心線がピュッとあって。ほんで、キューブリックとか、まあ、あの中心線がピュッてあるんやけど。
うん。
うん。あのインタビューで、あなた経歴詐称してるわよねって感じに言えば、どんどん突っ込まれていって、うん、最初めっちゃ超絶に俺のチンコは、みたいな話をガンガンしてたのに。うん、
はぁはぁ言うてましたからね。
うん、はぁはぁ言ってた。
はぁはぁ言
う
てました
よ。はぁはぁ言うてたのに、彼女は別にそれ聞きたいんじゃないから、みたいな感じの状況
に。苦笑い。
苦笑いみたいな感じで。実のところ、あなたのことを別に個人攻撃しに来ようと思ってないので、3回ぐらい言ってましたね、あの女。うんうんうんもう、あれですよ。あれですよ。フランク TJ マッキーみたいな、うん、わ、カレンダーにつけなきゃと思った俺なんかは、この女と思ってましたよ。スタッフみたいな感じで、この
あれ思い出しましたけど、マイケル・ジャクソンの、インタビュー。晩年にインタビュー番組で、整形はしたよね、つ
って。あったね。して
ないよ。
してないよって言ってたやつさ、ね。
でも、したよね。一回だけ、とあれ思い出した。
ここで彼の家族構成がでも全部暴かれていくんだね。そこで、その、フィリップ・シーモア・ホフマンが、一生懸命面倒を見てる、その、の、息子であるっていうことが、明確にはっきり、足取りが取れてしまうっていうのが、
うん、
うん、分かって、あ、やっぱりじゃあ息子なんだっていう設定になってたっていうところが、
うん、
あ、なるほどねって思って。
で、しかも、うん、ね、めっちゃかわいそうな生い立ちっていう。
生い立ちがめっちゃ来たっていう。うん、いやでも、若干最初に僕これ引っかかった下の名前がマッキーかと思った時に、マッキーってバーフバリの監督の前の映画だよなって思いながら。ハエになったやつってでもジェフ・ゴールドブラムしかいないよなとかいろいろ思いながらこう雑念がまだあの時入ってましたね。
最後の方はね、トムさんも顔芸でね、なんとか乗り切ろうと頑張ってらっしゃったんですけどね。
髪型がね、あんまり他の映画で見ない感じ
です。見ない髪型ですね。うん、ああいう、こう、ロングで、こう、後ろで束ねてるっていう。う
ん
う
ん、昔のキムタクヘアーですよ。うん、昔の小室哲也ファンヘアーですよ。小室チルドレンの、僕としては、小室聞いて育った人間としては、どうしたんその髪型っていつも思ってた時の髪型ですね。似合ってないんだけどってずっと言いたい。誰か言ってって、あのプロデューサーに言って。でもインタビュー聞かれて、まだあれ、ランチの時やよね。
ああ、2部がありました。
第2部がね。
第2部で出てきて、もう肉体見せてないのよね、トム。前のボタン止めて。ほんで、なんとか、みんなの前やから、ちょっと、なんとか俺、気合い入れて頑張らんとって、切り替えよう、切り替えようってすんねんけど、パンフレットだけでそれを表現するんだよね、この映画。じゃあ、とりあえず、まず、青のパンフレットの18ページを開いて、うわぁって言ったら、何が起こったんだ
よ。左机を。
左侍ひっくり返し
なさい。うわぁ
くそーって。白の方だったって。
白の方の23番、3ページだ。
イライラマックスですよ。
イライラマックスやから、ああ、これほんまに動揺してるわ、って。だから、一連のランチの時間めっちゃ長っと思いながら。
なんか、とりあえずそのインタビューの時に、うん、その、だいぶ詰められて、うん、で、黙るじゃないですか。
黙りますね。
うん。ほんで、なんで黙ったのって言ったら、これはお前に制裁を与えてるんだ。
そう、言ってた、言ってた。
うん、どうやっても負けたくないんやな、これ。
あの負け惜しみ、すごく僕の中ですごく笑いを誘って、ブッて笑っていや、吹きましたね、僕、ブッて。あれ、新しいですよね。お前に制裁を与えてる
んだ。制裁を与えてるんだ。この人ダメだった。
あれ、負けた瞬間ですよね。
負けた瞬間ですよね。でも本人は認めたくないから。
あれですよね。山根会長やったら、また3回しか倒れてないやろっていうとこでしょ。ボクシング見てて。
俺は歴史の男やと。
このおっさん何言ってんやで一瞬みんな思うんやけど、あ、はい、みたいな。ダウンまだ3回やからいいよ、みたいな。
なるほど。トムイコール歴史の男やった
やつよ。
すごいなぁ。
いやかといってこの口説いたシーン一切ないのよね。
うん、
彼が口説いたシーン一切なくって、うん、この映画で女の人を真っ正面から受け止めて口説いた人ってジョン・シー・ライリーしかいないんだよね。
ああ、そうですね、うん。
みんな浮気やら、あの子供に手出したりやら、どっか自己崩壊を犯してて女性関係はめっちゃくっちゃで、
屈折してるんですね。
屈折してめっちゃみんな、あの、風瀬さんの言ってたそのプロレスラー、
うん、
みたいな感じであちこちに種残しとるのに、ジョン・シー・ライリーは、いやー、今まで付き合ったこととかないのとかって聞かれた。バツイチなんだっていうのと、出会いがあんまりなくってっていう。
もう。出会い系登録してましたもんね。
ね。
あ、そっかそっか。
もう、新潟知事選に出ても勝てるかもしれないね。前の知事か、それは。いや、あれはいろんな世の中の出会い系がほんまなんやっていうのはざわつきましたけど、うん、日本は、
ね。ざわつきましたけどね。
うん。
うん、
いやー、だからまあ、なんつうんですか。
まあ、その分、その彼のピュアな恋愛部分っていうのが際立つ、う
ん。際立つ。だから最後のセリフが胸に来るんですよ、また、うんうん。本当に彼女が好きなんだっていうのだけが伝わってくる。好きって言ってないのに伝わってくるんですよ、そのセリフだけで。
うん、だから、ね、先ほどちらっと言ったんですけど、僕はこれ、落ち込んだ時にすごい見るんですよ。はい、で、なんでかっていうと、あのラストがあるからなんですよ。
うんう
ん、なんか、そのキャラクターで起こることはひどいことじゃないですか。
ひどい。
で、もう、そこまで沈められるんですよね、ズブズブズブズブって。うんうん、でも、あのラストのラストで、うんふわっと上げてくれるんですよ。
上げるね。
思いっきりぐわっとじゃないんですよ。
うん、
ふわっと上げられるんですよ、
うんう
ん。それがね、すごい希望の光になって、自分の中ではもうあれが効いてくるんですよ。ねえ、うん、そのジムがクラウディアのところに来て、うん、で、言うじゃないですか。うん、ねえ、君と付き合いたいんだと。
うん。
うん、で、君を救いたいんだということで、うん、で、最後の最後でクラウディアが、一瞬ニコッとして、うん、そこでバーンとブラックアウトして、
うん、
エンドタイトルが流れるんですよね、
うんう
ん、だからあそこでね僕、毎回あそこで泣くんですよ、うんうん、ラストのラストで、
うん、持っていけ方がすごくうまい、うまいっていうか、あの上げ方が分かってるなって思うところがある。あの視線と上げるっていうのってこれなんだと思うんだよね。
そうだ、くどく上げない
んですよね。くどいんじゃない
です ね。お涙頂戴でダラダラしない
しない
のはすごく良かったですね、
う
ん。
もう単純に言えば僕ツイッターでスパスパさんに言いましたけど、一日を描いただけでこんだけ9人分の地獄が見えるわけじゃないですか。本当に地獄って地獄よねっていう中で、でもその救いって。きっとあるはずだよっていうのを最後、ふっとあそこに持ってくるから。だから本当にね。
この映画でね、要所要所で使われてる、エイミー・マンの楽曲っていうのは、すごくやっぱり意味を持たせてあって、うん、で、あの、一瞬ニコッと笑う最後の後にエンドタイトルで流れるのが Save Me っていう曲なんですけど、もうそれがね、すごくこう、内容とリンクした内容で、ぜひ、僕もサントラも持ってるんですけど、うん、サントラとか買ったり、まあネットでもね、この歌詞は和訳とかが見れるんで、
興味がある方もぜひ。頭ですか？
あ、スタッフラムの頭です。
頭ですか？あれ、僕が買った DVD は字幕ついてました。
あ、ついてるバージョンとあるのかな、うん、
アマゾンで買ったやつはついてますんだよ。
うん、あそうなんですね。
だから、あ、ぴったり合わせてきたなって思って。 お見事と思って。
うん。
だから、
この、エイリーマンの楽曲っていうのはすごく意味があって、やっぱり、こう、当初からこのエイリーマンの楽曲を使うっていうのは決まってたらしいんですけど、うん、結構、いろんな曲を聴くうちにこう、インスピレーションが湧いて、その、ストーリーを乗せてきたっていう話みたいですけどね。うん。うん、
まあ、でも、本当、この、3時間10分って長いじゃないですか。
うん、
長いんですけど、9人分やるから、一個一個のエピソードはテンポがいいんですよね。
うん、うん。
これもこの映画ちょっと異常なところで、変にリズムがいいんですよね。
うん。
で、だから編集の妙っていうのかな。がまたこれ上手にできてるなっていうふうに僕ちょっと思ったところも。
うん。
非常に見やすかった。
うん。一人に集中してやるところと、うん、こう、音楽に乗せて、こう、9人ちょっとずつやっていくところがあって、ちょっとずつやっていくときは音楽が流れるんですよね。だから、こう、なんかこう、見てて、こう、人、全然違うキャラクターのシーンに、こう、いきなり飛ぶと、こう、ちょっとついていけない感じがすると思うんですけど、音楽がずっと同じ音楽が乗ってるから、ついていける。ような感じがするっていう風にしてるのかなと思ったんですよね。うん、
そう。だからワイズアップっていう曲があって、言ったらカエルが落ちる前に、言った登場人物みんなでこう、ちょっとずつ歌っていくて、
ね。突然みんなが歌い出して、ね、僕は何が起こったんだろうってぼんやり思いながら、こういう映画だったっけってちょっと思いながら。
死にかけの R まで
歌ったっていう。
ダウンタウンのコントやったら、お前が歌うんかいっていう、髪がありそう
ね。そうですね。
ところですけどね。
だから、そこね、あそこでちょっとファンタジーにフックを持っていくんだよね。うん、みんなが歌うっていうところで、ちょっと人のつながりがちょっとファンタジックな方に、こう、針を寄せた上でのカエルっていう、出来方をするから、
うん、
で、そのスイッチの入り方じゃないですか、カエルは。
そう。
うん、あ、こっちに転がすのかっていう転がし方をガッってあそこからしていくから、
うん、
いやあれですね、薬を女の子がスパスパ吸ってる後ろでカエルが一匹ずつ落ちていくシーンはすごくシュールでいいですね。僕めっちゃ可愛いなこのシーンって思ったんですけど、あのバトン、ん？ん？って気のせいかな、ズズズズズ、ボトン、ボトン、ん？やっぱり気のせいじゃないなって。
ガンギマリのせいなのか、リアル
の、うん、そう。彼女自身も混乱してる部分があったと思うけど、ママが来たから、はぁってな、ほんまやって。あそこようできてんな、と思って。
面白かった、
ね。面白かったですね。
うん。
で、まあ、全部彼女が話せたかどうかっていうのは、この物語はもう語らなかったけれど、
うんうんうん。
ジムにね。
うん。
語らなかったけれど、彼はもう一人を許してるんですよね。罪を犯した人、
うん
うん。
トニーよね。
ね。雷打たれた、こう、人をですね。
ほんまにかわいそう。
金返させに行って、まあ頑張れよって。カエルが乗った車をバックさせながら彼は帰っていくわけな、うん。あの時のさ、おかんに車借りに行くやんか。
そうそうそう。
おかんに車借りに行って、このドニー君借りに行った時の、こう、そういや、うん、こいつのおかんって、儲けてるよな、こいつって。
うん、
あの上屋のおばあちゃん出てきたから、まあまあな、まあな、思ったら、出てくる時盗みに行ってる人があんなに爆音でラジオかけてるかね。
いやそこら辺がやっぱバカになっちゃってる
んですよ。ねえ、やっぱ爆笑シーンやなと思いながらも。
でもあれ、ジムに許されたとしても、入り口のドア、あれ、鍵折れてるじゃないですか。
折れてましたね。
うん。
うん、スペア持ってんの大事やっていう、うん、結局バレると思う
んですよ、ね。バレるやろね。うん。
とりあえず通報されて、ジョン・シー・ライリーはどういう対応をするのか。
うん。
まあ、その辺は全部見たあなたたちに任せるわよということで、うん、これ見終わってからめっちゃ思い出した映画が、やっぱりコクソン。
コクソンね。
コクソンのわけのわからなさと、うん、この映画の若干、その、降ってくるものの部分っていうのも、あのシーンもなんだインスパイアされてる、うん。挟み込まれてるものが、まあ、カットされちゃったシーン。
うん。 で、あの、オクソンの場合は空から降ってきたのが国村純でしたけどね。カエルじゃ
なくて。いやな。国村純やったら四つん這いで飛んでてもおかしくないもんな。俺の中で。カエル顔じゃんあの人。
最初に当たるのが車っていう。
ねえ、ドン。いやまあね、よくできてるのと、うん、いろんな人がやっぱりこういう映画作りたいと思わせたんじゃないのかなって、
僕、うん。まあ、ジョジョではね、カエル降ってきましたね。
あったね、カエル。
うん、
カエルネタありましたね。だからそれ も, もうマグノリア見ての、
あの人、あの、荒木先生って、あの、映画のネタをそのまま、まるまるパクってるよっていうのを隠さないもんね、あの人。
ね
え。ジョリーの。
訴えられたら負けるレベルだと思うんですよ、ね。
もう、すごかったよ、あ
の。激突ネタとか。
あったね。あの、留置所でははっきりセリフで、ファイトクラブだっていうセリフあったで。やりすぎって思ったもんね。
アウト、
まあ、それを言ったらね、スタンドの名前が全部。
そう
っ
すね。
ああ、アウトですね。
まあそれが全部海外に受け入れられたような大したもんですよ。
うん、本当にね。
でもあの、ほら、うん、あの、クローディアちゃんは、あの、最初、ガン決まりしてるとき、あの、ガンガンにめっちゃええ曲かけてたじゃないですか。
ああ、うん。うん、
もう
あれもエイミー・マンの曲なんですよね。
マジで？
うん。エイミー・マンの曲ですね。サントラで入ってますよ。
っていうか、やっぱ、ポール・トーマス・アンダーソンって音楽の使い方は抜群にうまいね。
抜群にうまいですね、うん。
あの、心地よく使いますね、この人。
うん。
まあね、今はもう、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッド。あの、ビューティフル・デイとかも、同じ人ですよ、確か。
うん。
うん、
そうか、そうやな、マグノリアがピーク。
自分は、この後、いまいちピンと来てない部分があるんで、まだね、あの、ファントムスレッドまだ見れてないんですけど、うん、あの、来週見に行きます。
別物ですね。
うん。ああ、うん、そうかもしれないですね。
別物。別物。
うん。
でも、あの、コンプレックスっていうの？家族に対する。
うんうんうんうん。
なんかだから僕、あの、まともな家庭ってやっぱり、まともな家庭って何を定義してまともと読むのかなってぼんやり、
うん、
マグノリアを見て改めて、そこはもう貫かれてるなって思って、この今のところ、まあ全部は見てないけれど、ほんでもうすごく父親っていうものに対して、うん、ブギーナイツはどっちかというとその父親に救われるじゃないですか。
うんうん。
マグノリアは父親が破壊するのよね、常に。
そう。ちょっと、うん、ぜひ、町山さんのポッドキャスト、あの、ポッドキャストじゃない、あの、ラジオ聞いて
もら
い
たい。無駄話ですね、
うん。うん。もう、深い理由があるみたいです。もう、家庭環境が、もう、もろ、そのまんまやったみたいですね。うん。
うん。
うん、だから、ラストのラスト、エンドタイトルの最後に、
うん
4FA&、うんうんうん、EA か、
うんうんうん。
イニシャルで、FA と EA に捧ぐっていうふうに言ってるんですけど、うんうん、当時付き合ってたフィオナ・アップルと、うんお父さんのアーニー・アンダーソンも、うん、に捧げますっていうことみたいなんですけど、
うんうんうん、
そのお父さんに対してはやっぱり、お父さんも結局ガンで亡くなっちゃったのかな。
うん、
お父さんに捧ぐっていうことで最後の一文があるらしいんですよね。
なるほどな。
相当トラウマがあるのかなと。
あ、うん、僕って正直その家庭を持つのが怖いと思ったんですよ、
うん
うん、で結婚したいと思った人って、ね、いるんですけど、
おう、はい、
うん、いるんですけど、まあお互いの、やっぱりまあお互いの問題でしょうね。お互いが抱えてた問題と、僕は親父がもうめっちゃくちゃな人だったんで、関わらせたくないって思った
面も
あったんですよね。
うん
うん、だから、なんかね、そういう面でも、こう、親父がいる限り俺は幸せになれねえなって、ガチで思った。ところがあったんで、
うんうん、
だから結構 父親ってなーって思うことが、うん、向こうの映画は特にそういうのを結構こう描いてる人って監督さんって多いじゃないですか。
うんうんうん。
フィンチャーもどっかやっぱその辺おかしい人やと思ってるんで、
フィンチャーは。
やっぱり、あの、ゾディアックで、お父さんのことを描いてるんだよって自慢げに話してたから、お父さんまともな人じゃなかったんやろうなって思いながら見てて。その辺は、ね、なかなか、コンスタントに映画を撮るタイプの監督さんではないのかなって今ちょっと、ウィキを見たらフィルモグラフィー上は、意外と3年おきには撮ってるのかな。
自分でね、結構その脚本限って、
そうね。
監督やってますもんね。
原作なしだもんね、この人ね。
だから結構自分の私生活を切り売りしてる感はあるんかなと思って。
めっちゃ勉強家らしいね。
め
っちゃ勉強家でとにかく調べるらしいね。リサーチでめっちゃ調べてやるから、完璧主義の部分があって、その完璧主義者がダニエル・デイ・ルイスのこと、彼は完璧主義者だからね、みたいなことを言うっていうのも面白いね。まあね、ファントムスレートは本当、お洋服、オートクチュールが綺麗な映画と思って見に来た人を絶望に叩き落とすような映画なんで、
とんでもないですね。
ある意味ね。ただ、女性はどう思うのかなって僕、男性と女性でこの映画って、やっぱりその、ジェンダーがどうのの部分じゃないんだけれど、思うところってあるだろうな。
なるほど。あの、シャレオツな芸術系映画と思っていったらとんでもないことになるんですね。
ガッツポーズする人もおるやろうし、男の方はもう、どうしたらいいんやろって思うかもしれないし、でも行き着く先はやっぱり答え今ふっと思ったけどやっぱり一緒なんやなってちょっと思いました。オチにつながるんでちょっと明確には言えないんだけど、行き着く先っていう人はもう PTA の中では一緒なんやなと思って
。なるほどね。
重なってるんやなとはちょっと思うな。だからそういう意味ではザ・マスターってちょっと変な映画かもしれないな。ゼア・ウィル・ビー・ブラッドとかあの辺まだ見てないからなんとも言えないけど、ザ・マスターはね、途中で心折れる人もいると思う。僕はちょっと、あの、家庭が宗教にハマってたところがあるんで、親父が。だから、その、なんて言うんです？ホアキン・フェニックスが切れるシーンとかは、かぶって嫌でしたね。いわゆるその宗教のことを悪く言うと、家の中が、ホアキン・フェニックスが現れるんですよ。うわって思うシーンがいくつかあったんですよ。本当、酒だけ飲めなかったっていうのがラッキーやったかな、親父はって思った。あれで酒飲めて酔っ払えたらもう、
うん、
っていうところはありましたよ。
まあ、陸さん的にはマグノリアの評価としてはかなり。
人生の10本入りますよ、これ。
ああ、
映画として、なんていうのかな、構成が巧み、すごく。ほんで、だから逆に、そこの、町山さん曰く、その、カットされたところができたことによって、よりファンタジックっていうか、神秘性が高まったような気がして、もうそれがカットされるんやったら、帰ろうしてきてもええやんっていう話やから、いいんやってって、僕、思ってますけどね、あれは。
なるほど。だから、結果、その、ジムのところに銃が帰ってきたっていうのは、カットされたシーンでは、あの子供が、屋根から落としたか何かで手元に帰ってくるカエルが原因ではなかったっていうことらしいんですけど、あれを着ることによって、その、カエル的なその頂上現象で手元に戻ってきたっていう神の意志的なものは感じるようにはできてるんかなと。結果それの方が神秘性が高まったんかなっていうことも感じますね。
うまいこと持っていったと思いましたね。
だ
からあれが後で、あの、ファントムスレッドを紹介するときにちょっと触れたかったんですよ、そのマグノリアのことに。で、その時にその、あの、黒人のお母さんのところをカットしたんですっていうところまではネタバレしてあったんですよ。マグノリアに関しては。だから知ってたんですよ、俺。 うん、知ってたけど、長すぎきしてたんですよね、そこの部分は。うん、ほんで、長すぎきしてて、今回映画見て、見終わってから、ファントムスレッドのやつを聞いたときに、あ、ここでそういや、町山さん言ってたけど、あれ、カットされたところなんか、と思って、俺的には解釈的にあれは、やっぱ神の存在を感じたけどな、っていう解釈を言ったんで、なんか自分は、そういう解釈に終わってるんですよ、この映画。だから、それぞれの、なんか、ところにやっぱり神の存在があったから、最終的にその神の子は誰だったんだろうねっていう、うん、さらにその神の子をキリストの教えに従って動いた、誠実に動いたのは誰だったのかなって。うんうん、まあ、それをね、あの世の中のボンクラ映画好きは、鞭打つ人の方が好きとか言うんでしょうけどね。ねメルキブですよ。ねえ、だから、すごく、ブギーナイツより凝縮されてた。
うん。
うん。ブギーナイツは最後まで、最後に、あの、せちがらーい、ふわっとした感じはあったんだけど、ふわっとした感じはあったんだけど、いろいろと、股間出したことによって、せちがらさの方が僕の中では強まっちゃったところがあって、マゴノリアはね、トム・クルーズがあのソファーに寝てるのがすっごい綺麗に、フィルムに収まってんのも綺麗だった。あ、疲れ切って彼が寝てるわけじゃないですか、あそこで。だからトムってすっごいこの映画だけでもすっごい感情の起伏っていう表現はしてるの、確か。最後、ジュリア・ムーアのとこ行くっていう風になるじゃないですか。あの辺とかも、落とし方としてはうまいなぁと思って。で、子供が行くんですよね。あそこで母親のポジションの人のとこに。父親のとこに来て、母親のとこに来て、やっぱ子供っていうのを最後大事にしたから、家庭ってやっぱその3つが重なってできてるんでしょっていうのを一生懸命言おうとしてんのかなっていうふうに僕見てたところがある。だからそう簡単にはわからないで済ましたお前は殺さないぞっていうなんかのご意志があったから、ピアゴラスイッチが発生したんかな。
でした。
そんな気がしますね。面白かったです。
いや、
超面白かったです。だから、僕好みでした。好みでしたね。好きでした、ね。
良かったです。
ねえ、もうだからお二人のおかげでこのポール・トーマス・アンダーソンはまだ引き続いて僕はまた見ていくと思うんだけど、There Will Be Blood に関しては風瀬さんのあの。なんか、ケツが痛いみたいなことを言ってたのが、もう記憶にあるんで、どういう映画なんかなって
思ってる。あ、ゼアウィル・ビー・ブラッドはあれですよ。ポール・ダノが怒られる。
うん、なんかそれが見事だっていう声は二人から上がってるし、あ、そうか、って、見なきゃな、みたいな。
僕、ある意味そこしか覚えてない。
俺もそうですね。
俳優のね、ポール・ダノは。うまいわ、あの人。弱々しさと、なんか、アメリカの向こう、なんか、ひょろっとしたもやしっこって彼よねっていう、ところはあるかな。
ほんまに、絶妙にムカつく顔してるんです
よ。いや、絶妙だと思いますよ。絶妙。絶妙
にムカつく顔してるんですよね。
イラッとさせる、ちょっと、イラッとさせる、あれってあると思うんですよ。
そう。ある意味それは神の恩寵なんかなと思いますけど、
ね。彼の役者
じゃん。それで、ねえ、それで仕事があるんですか。
いっぱい来てるわけやから。
もうい
や、まあまあ、あのね、いろんな、なかなか、ここのとこ、あの、映画も、あの、見れなかった、忙しくて見れなかったんで、で、もう15日にやっと3時間10分っていう時間を取るのがね、
なかなかね、途中で切りたくないですもんね。
なんか、きっかけないとなって、そう、途中で切りたくないと思ってる方が、途中で切れる人ってすごいなって僕思ってるんで、
そう
映画は。
いや、よかったです。
はい。
よかったです。
まあ、そんな感じで、何か言い残すことはないですか？
まだ見てない人は、リクさんと同じように、もう、買ってから見ましょう。損はしません。
あ、そう、買ってよかったです、だから。
うん。
うん。あーって、もっと来たい映画やったわ、って。
うん。うん
思いました、素直に。
あ、あれが良かったですね。あのジュリアン・ムーアがあの罪を告白するとき、
うん、
なんか自分のアバズレ体質をものすごい勢いで告白するシーン。
あの泣きの演技はすごかったね。
うん、すごいですね。
あとはあの薬屋のでの あそこの駆け引きのシーン。
ぶち切れるシーンですね。
あの時にもう薬関係って言うたらクローディアが頭にこうよぎってて、あ、ここでまたそっちのポリスの方につながるのかとかいろいろ思ってたから。
あ、こんだけあったらぶっ飛べますよ。
ただのゲス野郎だったっていう。うわ。こんだけあったらいいぶっ飛び方できるよみたいな、あれな、あんな薬剤師嫌やで、あれは嫌やわ、あれは嫌、ふざけんじゃないよってなるところね、うん、あ、とてもじゃないけど恐竜見て追いかけられまったお姉さんと思えないんですよ。ジュリアン・ムーアが本当ジュリアン・ムーアが化けるよなって思いながら、後々のあのキャリーいじめ倒すのはこれか思いながら僕見てたところもありましたね。
うん、
クロエちゃんやったっけ、あのキャリー
シーン。ああ、キャリーね。
キャリーやった子、うんう
ん。はい。
まあ、どうですか、今後なんか映画いろいろやりますけど、とりあえずプレデターズは皆さん見に行かれるんですか、
うん、あ、いいですね、もう。
マグノリアが、お前やっぱプレデターかよって言われそう
な。もう予告で爆笑こいたんですか。
あれさ、あれ、ひどいね、あれ。
ひどいね
、もう予告編の時点でひどいな、この映画。
扱いがね。
扱いがひどい。
ひでえと思って。
前だ、カズアセさんにもおった時言うてたんですけどね、うん、スパスパさん。
うん。
うちシネコンあるんですよ。
うん、
うちシネコンね、地元のシネコン。
はいはい。はいはい。
ザ・プレデターズはさすがにやらねえだろうな、うちのラインナップでは。うん、だってね、うん、昼間おじいちゃんとおばあちゃんとか来てないんですよ、来てる人。おじいちゃんおばあちゃんとかしか来てなくって。
うん。
ガラッガラなんですよ、いつも。
ああ、そうなんですね。
ね、やっぱり一般受けする映画が基本的に多いと。
うんうんうん。
だから、
シネコン系はね。
プレデターズか、大阪まで見に行かなあかんやろな、きっとと思ったら、ちゃんとチラシが置いてあったから、うんうんうん、おかしい人がスタッフにいるな、明らかに。
や、やんでやった。
あの、プーと一緒に並べてるんで、これ何のメッセージなんやろな。時期確かに一緒やけど、あの、プーが好きな人はこっち。あの、お前みたいなボンクラはこっち、みたいな感じなのかな。
すげえな。だいぶ脳を焼かれた店員さんがいらっしゃるんですもんね。
間違いなく、その人が好きなんだろうなって、うん。
でしょうね。これはやらねば。
やらねばって多分思ったから取ってきたんだろうなっていう。
うん。あれ、
うん、うん。
そうやな。あれ何でしたっけ、喋ったらいかんやつ。あれちょっと見に来た
な。ああ、クワイエットなんちゃら。
なんちゃらとか言ったね、うん。うん。
クワイエットなんちゃら。あの人ですか、女優がボーダーラインの、エミリー・ブラント。
ああ、うんうんうん。そうですね。
そう、あの、これも、なぜかやるんですよ。僕、これ、その映画、あの、チラシ見た時に、あ、これ面白そう、見に行かなきゃと思って。
うん。うん。
でもきっと地元ではやらないんだろうなと思って。で行ったら、うん、あの地元に映画館に行った時に置いてなかったんですよ、チラシ。あ、やっぱりなと思って、うん、ある日を境にそれとプレデターズがな一緒に並べられてて、
うん、
でふと思い返せば、あのエミリー・ブランドの映画やたらとこの映画館必ずやってるなって、うん、
あ、いるない
るんですよ、
いるない
るんですよ、エミリー・ブラント好きな人が間違いなくいるなって思って、ね、そういう人がホワイトボードで差し棒しながらエミリー・ブラントが出るんですよって言ってんねやろっていうぐらいの絵が出るぐらい、うん、あ、おるなってありがたいありがたいと思う。いやー、僕はどうしたらいいんでしょうね。クリストファー・ロービンは見に行った方がいいんですかね。
そこはちょっと押さえとかないといけない。
地元でやるっていうのはでも
流れでね、うん、
でも、イワン・マクレガーと一緒に蜂蜜食うかもしれないですよ、壺に手を入れて。喜んでるかもしれないですよ。
うん、
あれ、プーって、うん、プーってあれ、元の設定知らないですけど、あれ、ぬいぐるみなんですか？
ぬいぐるみらしいね。ね、
うん、
なんか、もともとものすごい悲惨なんでしょ？あの、書いた人が。
うん、
え、
うん、 なんか戦争で PTSD とか言ってましたね、うん、なって帰ってきてから書いたって、うん、
いろいろうまくいかなくてうわーってなってる時に、なんかいわゆるちょっと気晴らしに書いたんがプーやったらしいね。で息子を主人公にしようと思ったらしくて、
うん、実名でね書いちゃったから、
実名で書いちゃったからその子の人生がめちゃくちゃになってしまったっていうのがあるらしいね、なんかほんでそっちの映画も同時期にやる、あの同時期に、
あ、うんうん、言ってましたね。
DVD 化すんのか。
する。
玉結びで町山さんが
言ってたね。ビデオする言ってましたね。
うん。になるって、いわゆる公開はしないで、僕ね、うん、そっちが見たいんですよ。
ああ。
そっちは絶対に見たい映画なんですよ。なんでかって言ったら、うん、その主演のこのプーを書いた人を演じる人なんかな。
うん。
あの、ピーター・ラビットにひどい目に遭わされた人なんですよ。二人に分かるように言うと、スター・ウォーズ・フォースの覚醒で、カイロ・レインに怒られてる人ですよ。お前は司令官として役に立たないみたいな風に怒られてて、しょぼーんってなってる人ですよ。あいつは。
ひどい目に遭う系の俳優さんですね。
だから、第二のポール・ダノの匂いが
する。ダノなんでしょうね。
僕の中で。ただ、ピーター・ラビットでは彼は歯向かったんですよ、その状況にね。
ああ、そうなんですね。
ただ、なんかね、そういう役確かに彼似合うって。あ、彼がやった。
未だ。
だから、ピーター・ラビットで相当食い込んだと思うんですよ、今年。
未だにそのピーター・ラビットにプライベート・ライアンネタがどう絡んでくるのか、不思議でしょうがないんだよ。アパーも弾持ってこいみたいな展開があるわけですから
。あります。弾持ってこいはそう言われてみれば近いものがあるかな。
アパーブって。
いわゆるそれが言うたらブルーベリーなんですよ。ブルーベリー食べれないんだっていう。
ああ、アレルギーがどうのこうのってやつですか。
っていうので、ちなみにブルーベリーは複製された男でギレンホールが食えないブルーベリーパイですよ。ドゥニビルヌーブの複製された男でお母さんがブルーベリーパイ
だ。今度ワウワウでドゥニビルヌーブ特集やるんですか。
何その地獄のような。
サモット深夜特集の次がドニビルヌーブ特集
な
ん
です。地獄のような。
メンタルやられますよね。
それやむよ。
やみますよね、あれ。
やむって。ボーダーライン一本だけでもどれだけ疲れるか。
ほんまに。いろいろやるんですか、それは。
塚本慎也はそれこそ鉄夫とか、超初期からやるんですけど、ドゥニビルヌーブは多分メジャー作品だけだとは思いますけど。
灼熱の魂はでも名作ですよ。
名作ですね。
見ました。
僕もよかった。いりくさん言われてみて、すっごくよかった。
よかった。すっごいよかったでしょ、あれ。
すっごいよかった。
もう、その映画でしょ。
うん、でもメンタルやられます、
ね。やられます。はい、やられます。
うん、
致命傷的なやられ方します
よね。そう。だから、ねえ、プリズナーズの、ねえ、ヒュートーちゃん頑張る頑張るの映画かと思ったらとんでもない。
皆さん、怒られてるのはポニータのですよ。
ね、
どんどん狂ってきます。
ねえ。
あれはでも本当に素晴らしいなと、プリズナーズが素晴らしいのは、そのもうどんどん狂っていくヒュージャックマンの姿が、うん、キリストなんですよ。
ああ。
どういうことなのかって僕もやがら見てた。うん、ほんで、それを、うん、いわゆる捕まえに来る相手がロキなんですよ。それだけでも、なんて、中二病発病してる人は、そう、もう、ゾクゾクゾクゾク、北欧神話とキリスト教が戦っているっていう映画だから、プリズナーズをもう、ゾクゾク
なるほど。なんか、あれ、ギレンホールでしたよね。
あれですよ。もうたまんない。
ギレンホール。
ギレンホールですよ。ギレンホール
もリ
してるんですよ、プリズナーズ。
え、ギレンホールも出てたんでしたっけ？
ギレンホール主役です。警官。刑事。
はいはいはい。あの変な雰囲気の。
うん。入れ墨しまくってる刑事。
あー、なるほどね。
ピアスして。
うん。やっぱ変な役者ですね。
いや、いいですよ、彼は。
ね
え。最後に美味しいとこ全部持っていったけどね、彼は。うん、
カメラオフィスデイアフタートモローに出ててびっくりしましたけどね。
そう、デイアフタートモローに出てるんです。たまにね、ああいうね、
ちょっと色が違いますね。
東京でいうところの五五郎に出てくるような映画にも
出てくるような映画
出ますからね、うんうん。あのフットワークの軽さは大したもんだなと思いますよ。
うん、
それでいて、ね、あのボストンマラソンの足がない人を熱演したりとか、僕まだあれ見れてないんですけど。
うん、ちょうど今やってますわ、こっちで。
ああ、そ
っ
かそっか。
いや、この7月、8月、やばくて。
ボストンストロング。
そう、
ボストン
マイアミプロジェクトとなんか被ってたんですけど、
あ
タイトルが。
ああ、そうですね。
リクさん、あの、今年で、あの、僕見た中では、レディーバードやられました。
やられた、やられましたね。なんか、ツイッターとかで、ね、感想をおっしゃられてたんで、すごく、うん、ああ、よかったなと思いました。
うん。カザスは良かったですよ、レディーバード。ぜひ見てください。
あ、そうですね。
うん。
うん。なんか、
あの子、かわいいですね。
かわいいでしょう。
かわいいですね。今後ちょっと追っかけたいなと思いましたね。
あの、こっちで、ね。
あの子、あれっすよね、もうすごい、なんか出る映画、出る映画全部、なんか賞を取るみたいな
人
らしいですね。
ノミネートされてますね、彼女。
うん、
今だとこっちでちょうど追走っていう映画やってるのかな。
ああ、うんうんうん。
多分予告編通りにはいかない映画なんだろうな、これもっていう感じがちょっと受けてるんだけど。うん、いや
今ツイッターにあの、僕の見たい映画を今、ダイレクトメッセージで送ったんですけど、
ほいほい、見たい映画
一回切りましょうか。
うん、
マグノリアは一回とりあえず切って、あとはもう切りましょう。
はい、
はい、はい、
感じで、はい、ということで、まあ、あの僕らが3人ですけどね、あの僕らからまたなんかつながっていろんな人につながってるような感じで、うん、マグノリアみたいにいろんな人たちの日常があるかもしれないんですけれど、うん、ね、
ですね、
まあ、とりあえず諦めるっていうこと、
うんうん、
僕はね悪いことではないと思ってるんで、
うん、
日本ではなぜかとても悪いことっていうふうに捉えられがちなんですけど、
うん
うんうん、それはすごく僕は強く言いたい。諦めることによって納得できることもあるし、諦めることによって前に進めたらラッキーじゃんって、その先に。
そうですね。
うん。あの、僕はちょっと若干その辺では諦めた、あの、タグの部分がある人間なんで、その結果今皆さんにまた会えたり、こうやってポッドキャストもできたりしてるわけですから、物は考えようだよっていうのをちょっと、思ったりもします。はい。というわけで、うん、まあ、今回は、ちょっと、真面目に結構映画だけの話をしたような気が、
うん、そうですね。
珍しい。
珍しいですね。前のアマデウスはお前反省しろっていう感じですね。同じような3時間ちょいある映画やのに、みたいな感じ。はい、どっちの映画も好きです、僕は。はい。ということで、うん、そういう感じで、そろそろ、富様ともおしゃべりしようかなと思っている。今度もね、うん、ちょっとね、暑いんで。二人とも共通の話題が特にこれと言ってっていう感じで、ここのとこちょっとリクエストなんかもらってるんで、取り上げれたらなというふうにちょっと思ってる映画もございまして、はい。その辺の打ち合わせ組んだりもするんで、もしかしたらそれをそのまま流したりもするかもしれない。頑張って続けていきますので、よろしくお願いします。うん、ということで、今日はお二人ともどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。